天の父なる神様、日本列島に台風が近づいております。雨台風とも言われておりますけれども、全国各地に大雨が降り、そして神様、さまざまなところで、被害が予想されております。主がどうかお一人一人の上に守りと導きを備えてくださいますように。また夏の暑さの中、それが一段落しかかっておりますが、神様、体調を崩されている方、夏の疲れが溜まって体調を崩されている方が多くいらっしゃいます。また入院なさっている方、さまざまな人生の諸問題と戦い続けていらっしゃる方、神様それぞれおられます。主がどうかお一人お一人に豊かに寄り添ってくださり、また主を待ち望む中で、共に十字架を見上げていく中で、新しく力が与えられ、希望が与えられ、また知恵が与えられ、信仰がますます強くなり、そしてそれぞれの人生において勝利を得ていくことができますように導いてください。今日は敬老の日を覚えて歓迎の礼拝を持たせていただこうとしております。人生の先輩方を本当にありがとうございます。聖書も語っています。白髪の老人の前では起立しなければいけない、おじいちゃんおばあちゃんを敬わなければならないと聖書も教えております。主がどうか若い私たちに謙遜さを与えてくださり、また何よりも主ご自身に向かっておごり高ぶることのないように、私たちの心の内を豊かに探り、また整えてくださいますようにお願いいたします。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。このような案内を作らせていただきましたが、敬老の日歓迎礼拝ということでようこそおいでくださいました。この辺は海なし県ですから、海がないので困ったんですけれども、どうしてもこの砂浜に行ってですね、足跡をつけてですね、それを写真撮りたいと思いましてうちの息子はですね、途中でカエルコールを起こしたんですけども、帰ろう帰ろうちょっと長いドライブをしまして、この辺では有名な湘南というところですね、そして江ノ島というところに行きまして、ちょっとした砂浜がありましたので、撮ってまいりました皆さんの人生にも足跡がついていると思います。それぞれの人生を振り返るとですね、今日まで歩いてきた一歩一歩のその足跡がついていると思います。そして自分のその歩いてきた道、これまでの生き方というのは、おそらくその人が一番よく知っていると思います。もちろん神様もそれ以上に知っていらっしゃいますが、その人でなければわからない、こんなところを通された、こんなことがあった、そういう足跡がですね、皆さんのお一人お一人の人生についているかと思います。敬老の日にふさわしい聖書の箇所、最初に1箇所ご紹介しますが、この足跡に関する、ところです。イザヤ書の46章3節4節、旧約聖書の1202ページあたりを開いていただきますと、神様がどういう方か、聖書が語っている私たちを作ってくださった方、また私たちを生かしてくださっている方、おいしい食べ物や健康や家族や職場や仕事や、そのすべてを与えてくださって生かしてくださっている方がどれほど素晴らしい方なのか、そのことを伺い知ることのできる聖書の一つです。旧約聖書1202ページ、イザヤ書46章の3節4節というところを開いていただきますと、この足跡の、それぞれの皆さんの足跡においてですね、神という方がどのような形で私たちの人生に関わっていてくださるのか、それを覚えることができますし、たとえ私たちが白髪になったとしても、年を取ったな、もう俺の人生はそんなに長くないな、私の人生はもうすぐ、できたら誰にも迷惑かけずにぽっくり生きたいなと、そんなふうに願う、そういう時になっていたとしても、主は豊かな希望を備えてくださいます。私に聞け、 ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいるときから、これお母さんのお腹の中にいるときからということですね。体内にいるときから担われており、それは運ばれているということです。背負われているということです。体内にいるときから担われており、生まれる前から運ばれたものよ。あなたが年をとっても私は同じようにする。あなたが白髪になっても、シルバー人材になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。生まれる前からあなたを運んでいてくださる。そして生まれてきてから今日までもずっと運び続けてくださっている。それは決して神様のお荷物になっているわけではありません。神様は喜んで私たちを背負い続けていてくださるのです。そして将来たとえ寝たきりになろうと、たとえ自分で食事もできなくなろうと、最後の最後までその約束の地天国に至るまで神は私たちを、皆さんを背負い続けて永遠の救いの中へと招いてくださる。そんな背負い続けてくださる神様のイメージがあります。ですから自分の足跡と神様の足跡2人分あるとかっていう話もありますけれども、もともと聖書は初めから終わりまで一つの足跡しかついてない。それは決して皆さんの足跡ではなくて神様の足跡なんです。神様がずっとあなたを背負い続けてくださっているから皆さんの足跡はついてないはずなんです。これは自分の足跡だと思っているのは実は神様の足跡であるのです。皆さんはそのようにおんぶされ抱っこされ背負われ続けて今今日に至っております。そんなことを覚えながら今日のコリント人への手紙の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。今日は私の生き方とパウロが語ったその言葉に注目しながら御言葉に耳を傾けていきたいと思っております。コリント第一の手紙4章の6節から今日読み進めてまいります。例によってパウロは親しく兄弟たち姉妹たち神にある神の家族のメンバーに親しく語りかけます。さて兄弟たち、以上私は私自身とアポロに当てはめてあなた方のために言ってきました。それはあなた方が私たちの霊によって書かれていることを超えないことを学ぶため、それは聖書に書かれていることを超えないという意味です。そして一方に組みし他方に反対して高慢にならないためです。コリント教会の背景をもう一度説明する必要があるかもしれません。コリント教会は最初パウロという人物が開拓して教会を立て上げていきました。でもその後パウロは退いて若手のアポロという方が伝道者としてそのところに来て牧会伝道をなさいました。やがて教会が分裂してしまうという危機的な状況を迎えます。新約聖書を見ると問題のない教会なんてありません。隣の芝生は青く見えて、隣の教会はあの教会は祝福されていい教会だと思っていくんですが、それは違います。それぞれに深刻な、非常に深刻な問題を抱えているのがこの地上の教会でしょう。いかなる教会に行っても失望することがいっぱいあるでしょうし、つまずきかねないことがいっぱいあるかもしれません。この教会もそうでした。コリントの、私はパウロにつく、私はアポロさんにつく、私はシモン・ペテロ・ケパさんにつくといって三大派閥ができていたんですね、教会の中に。教会がですね、一つのキリストの体が分裂して分派をして、お互いに俺の方がすごいんだ、俺たちの先生の方が偉いんだぞ、お前たちの先生は大したことないやろと言ってもう喧嘩をしていたのです。なんか神学論争に近いものがあるかもしれません。私は誰々先生の元のこの弟子なんです、こちらの学問の方が優れています、この理論の方が整然としていてもっと素晴らしいんです、あなた方の理論は机上の空論でしょう、そういう世界です。しかしパウロはそういう中で本当に心を痛めて、聖書に書かれていることを超えない、一方に組みして反対に他方に反対して、その人たちが高慢になって教会を立て上げるのではなくてぶち壊していくのをなんとかとどめたいということでパウロは語ります。7節、一体誰があなたを優れたものと認めるのですか。こう言わざるを得ない背景には、コリントの人たちが自分たちこそ優れたものだと自負していたということです。 でもパウロはあえて言います。一体誰があなたを優れたものと認めるのか、あなたには何かもらったものでないものがあるのか、もしもらったのならなぜもらっていないかのように誇っているのか。パウロは誇り、自分を優れたものと認める人たちに対して非常に耳の痛い言葉を語っています。8節、あなた方はもう満ち足りています、もう豊かになっています、いっそ私たち抜きで王様になっています、いた方が、本当に王様になっていた方が良かったのです、そうすれば私たちもあなた方と一緒に王になれたでしょう。コリントの教会の指導者やその信徒の方々の半分以上の方でしょうか、非常に満ち足りて豊かになって、そして成功の神学といいましょうか、繁栄の神学といいましょうか、神様を信じていたら立派な人間になれた、私たちは優れている、そしていろんな面でもう祝福を受けて満ち足りて豊かになっている、私たちこそ祝福されたクリスチャンなのだと自負していたのでありました。ところがそういう世俗的になった世の中の人以上に、さまざまな敵対心やいがみ合いや妬み合いの中でバラバラになっている教会に、その特に満ち足りていると、豊かになっていると思っている人たちに対して非常に耳の痛い言葉を続けて語ります。9節からのところを見ますと、パウロはあえて自分自身のことを語りながらコリントの人たちに、あえて耳の痛い言葉を語ります。長らく水曜日の祈祷会では詩編を読み進めているのですが、先週は141編あたり読みました。先々週でしょうか、ダビデもかつて祈りました。正しい者が愛情を持って私を打ち、私を責めますように。それは私に頭に注がれる油です。私の頭がそれを拒まないようにしてください。お山の大将になって、そして誰も自分を責める、そんなことしてちゃダメじゃないかと責める人がいないと、その人はかなりの、的外れの人生を生き抜いてしまうかもしれません。愛情を持って自分にそんなことしてちゃダメだと叱ってくれる人が与えられますようにとダビデは祈りました。もしかしたらコリントの人たちはそんなふうに祈ってなかったかもしれませんが、神様はあえて愛情を持って打つ、責める、そういうパウロという人物を起こして、そして涙と祈りの中でこの手紙が、叱責の手紙が書かれたものと思われます。9節、私はこう思います。神は私たち使徒を資材に決まったもののように行列のしんがりとして引き出されました。こうして私たちは見つかりにも人々にもこの世の見せ物になったのです。このあたりは後で見ていきたいと思いますが、でもパウロはあえて自分とコリントの中にいる賢い強い栄誉を持ってこの世的に成功している人たちに対して、非常に、いろんな形で自分の生き方を紹介していきます。なぜパウロがそこまでのことを書くのか、14節で見てください。私がこう書くのはあなた方を恥ずかしめるためではなく、愛する私の子供として諭すためです。たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人あろうとも、父は多くあるはずがありません。この私が福音によってキリストイエスにあってあなた方を産んだのです。ですから私はあなた方に勧めます。どうか私に習うものとなってください。そして手紙を書くだけではなくて、パウロはテモテという弟子をこのコリント教会に送る、派遣するということをいたします。17節がそのことです。そのため私はあなた方のところへテモテを送りました。テモテは主にあって私の愛する忠実な子です。彼は私が至るところのすべての教会で教えている通りに、キリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょう。 何を隠そうこの17節から今日のメッセージの題をつけました。キリストイエスにある私の生き方、それをぜひともコリントの教会の皆さんに思い出していただいて、そして本来神様が願っていらっしゃるその生き方へと立ち返ってほしい、襟を正してほしい、軌道修正をしてほしい、そう願っている姿があります。パウロの進めている私の生き方とはどういう生き方でしょうか。ものすごく簡単に一言で言いますと、キリストイエスにある生き方ということができます。キリストイエスにある生き方、このあるとかって訳される言葉は非常に厄介な言葉です。具体的に一体何を意味そうしているのか、かなりいろんな幅広い意味があります。この17節に限っていろんな訳をちょっと参照してみましょう。新共同訳というのがあります。カトリックとプロテスタントの方が一緒に共同で訳した訳があります。その訳ではこんなふうに訳されています。キリストイエスに結ばれた私の生き方、キリストイエスに結ばれた私の生き方と訳しています。また少し前の口語訳ではこんなふうに訳されていました。キリストイエスにおける私の生活の仕方、塚本先生という方もいらっしゃいましたが、塚本訳、キリストイエスにある私の道、文語訳、我がキリストにありて行うところ、小訳聖書、キリストによる私の身の処し方、生き方、キング・ジェームズ・バージョン、My ways which be in Christ, NIV, My way of life in Christ Jesus, New Living Translation,How I follow Christ Jesus。 もともとのギリシャ語では Tas, Hodus, Mu, Tas, En, Christo と書かれていると思います。道という言葉が複数形で使われています。もともとの言葉で読むとキリストイエスにある私の道というふうに訳すことができるところです。生き方っていうのはちょっとなんかピンとこない日本語かもしれませんが、道と言われたらそれがピンとくるでしょう。日本人なら剣道、柔道、空手道、合気道、書道、茶道、日本人は道が好きですが、パウロがここで今日言おうとしているのは私の道ということです。 My way です。でもそれは自分勝手な Going my way ではなくて、キリストにある私の道だというのです。以前の私はですね、フランク・シナトラさんのですね、マイウェイなどを熱唱していましたけれども、今は違いますね。私はかつてはもう自分のことだけを考えて自分のためだけに人生を生きていく、自分さえ幸せになればそれでよい、自分さえ有名になって自分さえ成功すればそれでいいという、そういうゴーイングマイウェイを突き進んでいました。ところがこのパウロさんのようにキリストイエスという方に出会っていくときに人生が変えられていきます。人生は出会いで決まると多くの方が言っていますが、まさにそのことをパウロも体験いたしました。パウロもかつては自分の義に従ってこれが誠に正しい道だと信じて疑わず、ものすごく熱心に、それゆえに自分のその信じていることに反することは徹底的に排除していく、抹殺していくということまで良しとするような非常に過激な人物でした。過激派です。パウロは間違いなく過激派です。なぜってパウロは暴力を使うことも良しとしたからです。ある時はダマスコの諸教会宛てに、その人ダマスコにいるクリシャンたちをですね、しょっぴいて逮捕して強制連行して拷問にかけるためにその許可状をいただきました。それをもってその教会のクリスチャンとやらを迫害するためにですね、その道にあるものは誰でも殺してやろうと考えて、パウロは熱心に迫害者として励んでいました。自分のその信じていることに反する人たちであれば殺しても構わないというほどの過激な人物だったんです。
ところがそのダマスコに行く途上に復活のキリストがパウロに現れたのです。そしてそのまばゆいばかりの光の中でパウロは地面に打ち倒されました。頭をハンマーで殴られるような経験をしました。その言葉はこれでした。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。サウロというのはパウロの別名です。同じ意味です。同じ人物です。でもイエス様はおっしゃったんです。教会をクリスチャンを迫害しているパウロに向かって、なぜ私を迫害するのか。そうなんです。教会というのはキリストの体なので、教会のクリスチャンの一人一人を迫害していじめるということは、神をいじめて迫害するということになるのです。しかしパウロは全く的外れに、あろうことか神ご自身を迫害する立場になっていたということに気づかされたんです。あの憎きと思っていたイエス・キリストという方こそ本物の荒人神であられた。いや、あられる。まことにクリスマスに神が人となられた。しかも全く弱い赤ちゃんとなられて、そして居場所なき者のためのクリスマスが備えられ、そして寝る場所も枕するところもなく、本当に隣人のためだけに神と人と愛して、その人生のありったけを注ぎ尽くされた方でした。そのイエス・キリストに出会っていくときに、パウロは My way of life in Christ Jesus、 キリストにある私の道というものに軌道修正していくのでありました。キリストにある私の生き方、キリストにある私の道をぜひ思い出してほしい。私がどんなふうに立ち振る舞っていたのか、何を一番大切にして、何を目指して、何を中心として人生を生きているのか、その動機さえも、もう問われてくるところでしょうが、でも実際に表面的に現れてくるその生活に、またその生き様にパウロはあえて語っています。9節から、先ほど読みました9節から13節のところに具体的にパウロは書きました。キリストイエスにある私の生き方とはこういう生き方だよ。それが9節からのところに書かれていました。そしてそれは今日の私たちに対して非常に耳の痛い言葉かもしれません。9節、まずこんなことをパウロは語るのです。私はこう思います。神は私たち使徒を資材に決まったもののように行列のしんがりとして引き出されました。こうして私たちは御使いにも人々にもこの世の見せ物になったのです。非常に強烈な言葉が使われています。資材に定まった、決まったもの、簡単に言えば死刑囚です。死刑宣告がなされて、しばらくしたら処刑される、死刑になる、そういう死刑囚のようなものだとパウロは言ってるんです。資材に決まったもの、キリストイエスにある生き方とは資材に決まったものの生き方です。死刑囚としての生き方です。それはもしかしたら、そんなんだったらクリスチャンになりたくないと思うような、そういうレベルの話でしょう。クリスチャンになったら病気が治って、クリスチャンになったら自分の願いが叶って、クリスチャンになったら幸せになれるんじゃないんですか。もちろんいろんなことが言えます。確かにお祈りしたら病気が治ることもあるでしょうし、お祈りして献金を下げていけば経済的に祝福されることもあるでしょう。しかしそれだけがキリスト教ではありません。パウロははっきりとハイリスクなキリスト教を語っています。キリスト教というのはあなたのすべてを要求するのです。あなたの命さえも要求するものです。資材に定まったものにされてしまうんです。それは当然、もしも時代がどんどんかつてのように動いていって、特攻警察のような形でですね、取り締まりがありということが起こってくると、
当然ここに書いてあるようなことが起こってくるわけです。
この世の見せ物になった死刑囚として。そしてパウロはあえて自分のことを10節以降でこう語ります。私たちはキリストのために愚かなものです。でもあなた方はキリストにあって賢いものですよね。私たちは弱いけれどもあなた方は強いですね。あなた方は栄誉を持っていますが私たちは癒しめられています。今に至るまで私たちは飢えて乾いて着るものもなく虐待され落ち着く先もありません。また私たちは苦労して自分の手で働いています。恥ずかしめられる時にも祝福し、迫害される時にも耐え忍び、罵られる時には慰めの言葉をかけます。
今年の流行りの言葉の中の一つは倍返しという言葉だそうですけども、キリストイエスにあるパウロの生き方はそれとは真反対です。右の方を打たれたら左の方も向けるんです。恥ずかしめられた時にはその人を祝福するんです。迫害されても耐え忍ぶんです。自分で復讐なんか倍返しなんかしません。罵られても慰めの言葉をかけるんです。それがキリストがなさったことですから。私たちがキリストの方をバーンってぶつ叩いた時にキリストは左の方を向けてくださいました。私たちがまだ罪人であった時にキリストはそういう私たちのために十字架にかかってくださったんです。十字架は血生臭い処刑の道具です。まさに死刑囚が死刑されて、その処刑がされていく道具です。しかし私たちが信じてお祈りしているイエス様という方はまさに死罪に決まったものとなって、カルバリの丘で十字架に貼り付けにされて、そして殺されていった方ではありませんか。少なくともそのイエス様の弟子というのであるならば、その十字架から決して目をそらしてはいけないと思います。その苦しみがどれほどのものであったのか、まさに耐え難きを耐えてくださった方ですよ、イエス様は。本当に愛がなければそんなことはできないでしょう。神を愛し敬い、神のために喜んで礼拝を捧げ、神のために喜んで、生きていく人ではなくて、神をどこまでも自分のために利用し、利用できなくなると捨てて厄介者にして十字架につけて殺そうとする私たち、良いことがあると全部自分の手柄にして、悪いことがあると全部神の責任にするなすりつける、そういう中で私たちは信仰を持ってたとしても、やはりキリストにあって賢いものになりたい、強いものになりたい、栄誉を持ちたい、そして成功したいと願っているんじゃないでしょうか。しかしパウロはあえて語ります。キリストイエスにある私の生き方というのは、まさにイエス様がそのように歩まれた通りの生き方を、私はイエス様の後に付き従っている、フォローという言葉が英語でありますが、ついていく、イエス様の後をついていく、イエス様が歩まれたその道を一緒に後ろから歩いていく、それがパウロの生き方でした。それは十字架に至ります。十字架に至ってから復活の栄光に至ります。十字架抜きに復活の栄光はありません。そしてパウロは13節の最後でこう語りましょう。今でも私たちはこの世の塵、あらゆるもののカスです。でもそこまでパウロがあえて書いたのは、あなた方を恥ずかしめるためではなくて、愛する子供として諭すためなんだよ、そうパウロは願っています。感謝なことに神様は
いろんな形で私たちに教師を、牧師先生や伝道者の先生や宣教師の先生たちを送ってくださいます。そして時にですね、そのような先生方は人生の旅路を終えて、そして先に天に召されていくということが起こります。辻浦聡先生ももうすでに天に召されましたし、最近私はいろんな方の葬儀に行っているんですが、私のお世話になった森川雅也先生という方も天に召されましたし、また先週は吉川福音教会の寺田先生も、寺田雄一先生も天に召されていきました。今年の春ぐらいだったでしょうか、あの霞ヶ関の池田隼人先生も天に召されていきました。本庁教会の池田雄健先生も天に召されていきました。それぞれの先生方がその生き方を通して今も語っていらっしゃると思います。例えば辻浦聡先生はこの言葉を遺言として残してくださっています。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこに置いても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。これが辻浦聡先生の主イエスキリストにある生き方を象徴している御言葉じゃないかなと思います。先生はいつも心を尽くして自分は頼りにならないということだからこそ、いつも真剣になって神様に助けを求めて寄り頼んでいました。決して自分が賢い、もう優れていて、頭いいなんて悟り、自分の悟りに足りませんでした。自分はいかに的外れで抜けているところが多いのか、いかに完璧だと思ってもずれていってしまいやすいものなのか、それをよく覚えてらっしゃって、その限界をよくして弱さをしていらっしゃるからこそ、自分の悟りに頼らないということを選んでいきました。そして行くところどこに置いても主を認める。この杉戸町にも主がおられて、主がここに私を使わせてくださっている。その主を認めていく。皆さんにおいてもそうでしょう。なぜ主がこの杉戸教会に私たちを導いてくださったのか、そこに主がおられることを認めていく必要があります。また今使わされている学校や職場や家庭、そこにも主が、その主の計り知れない見えない御手がそこにあって、主の寄り添う姿を認めていく必要があります。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。そうすれば主はあなたの生き方をまっすぐにされる。日本人が一番苦手なことかもしれません。長いものに巻かれる性質がありますよね。で、事なかれ主義です。だからこうなんかすぐにですね、自分の主義主張を変えてしまうんです。で、生き方そのものをぶれまくります。 TPP 第3体第3世とかですね言ってることやってること全然違うやんという、もう真反対のことを言ったりしますけども、私たち人生そのものじゃないでしょうか。ある時には本当に神様を第一にします。でも実際には自分がやっぱり第一、神の栄光のために自分の栄光、神のお名前が眺められること、自分の名前がすごいねって言われること、神を中心としたキリストの国、私を中心とした私の国、私たちは本当に的外れなものです。どこまで生きても的外れなものです。そして用いられれば用いられるほど、結果が出せれば出せるほど、その結果を自分の栄光に手柄にしてしまいやすいものです。しかしそのように自分の手柄として自分を誇り、自分に満ちたり、自分が豊かになり栄誉を受けていくときに、キリストは喜んでいらっしゃるのでしょうか。そんな生き方をするためにあなたのために十字架にかかってくださったんでしょうか。キリストは、復活のキリストは黙示録の中でこんなことも語っていらっしゃいます。これも辻浦先生が結構ですね、洗礼を授けるときにいろんな方におっしゃった言葉だと聞いていますが、この前寺田雄一先生の葬儀のときにもこの御言葉が語られました。死に至るまで忠実なれ。これがパウロの キリストイエスにある生き方です。死に至るまで忠実であること、成功するとかしないとか認められるとか認められないとかそういうことではなくて、ただ忠実であるかどうか、その一点だけをいつもそこから絶対にずれないように。だからテモテに対してこういうコメントがあります。テモテは主にあって私の愛する忠実な子供です。なぜテモテを派遣したのか、それは彼が忠実だったからです。キリストにある忠実なパウロの姿を証ししてくれる人物だったからです。彼は決して自分を誇るわけでもなく、目立ちたがり屋だったわけでもなく、ただ誠実に忠実にキリストに従っていた人物だったからこそ、パウロはテモテという若手の後輩をそこに使わせたのでしょう。パウロが言いたかったことはやっぱりこれだと思います。死に至るまで忠実であってほしい、キリストのために命かけてほしい、生きるにしても死ぬにしてもキリストのために生きてほしい、そのような生き方こそ力のある、本当に力のある生き方ではないでしょうか。私たちは自分中心に生きれば生きるほど力を失っていきます。自分の栄光や自分の幸せや自分のやりたいことを願えば願うほど、どんどん霊的に落ち込んでいきます。力がなくなっていきます。しかし主の祈りに導かれているように、神の国とその義をまず第一に求めていく、そのような忠実さを求めていく、そこにこそ神の国の力が豊かに注がれていくことでしょう。どんな恐ろしいことがあっても、どんな天変地異が起こっても、決してぶれることなく忠実に主イエス様に対して裏切ることなくその人生を生き抜くことができたとすれば、それぞれの人生は大成功であったと言えないでしょうか。それぞれご自分の言葉で祈りの時を持っていただけたらと思います。パウロがテモテを使わして何とか思い起こしてほしいと願ったキリストイエスにある生き方、それをぜひ私たちも思い返して、そして私たちもそのような生き方をすることのできるものへと祈り求めていけたらと願います。主イエスキリストの父なる神様、あなたは私たちを本当に愛してくださっているゆえに、恥ずかしめるためではなく諭すために、さまざまな耳の痛い言葉も語っていてくださることをありがとうございます。神様、どうかキリストイエスにあってそのような生き方を、そのような道を歩み続けていくことを導いて助けてくださいますように。それは自分中心な、自己中心な思いから真っ向葛藤や戦いがある生き方でしょうけれども、主の十字架を覚え、また私たちが自分勝手なことをやり続けていたときに、主が何をしてくださったのかを思い起こし、そして今も生きておられる主イエスに、
その御足の後をついていくために、生まれてから今日まで、生まれる前から背負い続けていてくださるその主の足跡に従っていくことができるように、神様どうか弱い、またずれやすい、また傲慢になりやすい私たちを助けて導いてくださることを心から願います。私たちの生活を通して本当にキリストにある豊かさを証ししていくことができますように、そしてそれが本当に力強い歩みとなり、静かにかもしれませんが、しかし確実に神の国を押し広げていく、神の国を立て上げていくために、私たちの残りの人生を用いてくださることを心から願います。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。